こんにちは、ノマドノマドへようこそ。本日はですね、コンテンツ販売に関するお話をしてみようかなと思います。コンテンツ販売ですね、自分でコンテンツをデータとしてのコンテンツを作って、オンラインで販売するという、まあ、副業でやってる方が今多いと思うんですね。で、そういうコンテンツ販売が、やっぱり少し前からものすごく流行ってきてるというか、トレンドになってきてまして、どんどんやってみたいなという方多いと思うんですね。それで、しかもですね、コンテンツ販売ができるプラットフォームもすごく増えました。以前はね、本当に少ししか選択肢がなかったんですが、最近はもうどんどんそういう同じような、ウェブサービスが出てき、誕生してきて、選ぶのもね、なかなか迷ってしまうぐらいにあるので、今回はそのコンテンツ販売ができるプラットフォームを紹介してみたいと思います。まあ私が知ってるだけなので、それ以外にもたくさんあると思うんですが、私が知ってる範囲内で、コンテンツ販売ができるプラットフォームとかウェブサイトおよびツールですね。ツールも一部混じってます。で、国内産、それと海外産の両方を紹介していきます。で、今回ですね、一部コンテンツ販売っていうのはわかりやすいのが、有料記事の販売とかですね、ブログで無料で読んでもらうブログとかではなくて、それを有料化して一記事何いくらとかで売る。ああいうのをコンテンツ販売と言いますね。もちろん記事だけじゃなくって、音楽とか音とか音声ですね。音声とか、あとは動画とか、そういうものもコンテンツ販売になります。で、まあ基本的には多分ね、大抵の場合はですね、コンテンツ販売というと、そういう何かを作ってアップロードして、オンラインに載せて、で、それを販売するというスタイルなんですけれども、それ以外に、サブスクリプション制というのがあるんですね。サブスクリプション制で、まとまった人からお金を集めて、で、そのウェブサービス、ウェブサイトとか、そのプラットフォームに貢献した、私だったらライターとか、貢献したクリエイターで分配するという、そういう仕組みもあります。サブスクリプションと言いますね、そういうのね。で、そういうのもちょっとだけ含めました。あんまりこれはね、サブスクリプションのことを話し出すと、またどんどん別の、ジャンルになってしまうので、できるだけもう絞って、ちょこっとだけ入ってます。で、あとですね、ただし、メルマガ発行のサービスは入れてません。メルマガで稼ぐとかね、有料メルマガを発行するためのサイトとか、あとは、まあ、メルマガで購読料を取って稼ぐとか、そういうタイプの、プラットフォームを含めていません。はい。それだけでもね、結構のボリュームになったので、もし興味がある方は、ちょっと最後までお付き合いください。ということで、まずはですね、国内のプラットフォームとツールを、紹介していきたいと思います。まあ、国内といえばね、やっぱりね、一番最初に来るのがノートさんですよね。ノート。これはおそらくスタンド FM とかで、音声を配信されている方は、やってる方が多いと思います。スタンド FM さんの公式ブログそのものもノートで更新されてますよね。はい。なので、まあ、ノートさんは、コンテンツ販売のパイオニア的存在と言ってもいいんじゃないでしょうか。はい。これは、記事とかそのコンテンツに価格をつけて販売できるということなんですね。で、文章だけじゃなくて、音声とかその他のファイル、今、ワードファイルとか、エクセルファイルとかもアップロードできますよね。で、それを販売することもできます。クリエイターがそういうファイルをアップロードして、で、購入した人はそのファイルをダウンロードできるという、そういう仕組みですね。で、そういうコンテンツ販売の、バリエーションとしては一番豊かなんじゃないかなというふうに思います。はい。ただ、ノートさんでね、やっぱりポリシー、コンテンツクリエイターポリシーとかなんとかそういうのがあるんですよね。そういう規約がありまして、そこに違反するコンテンツは、突然削除される可能性もありますので、よくよくね、規約をしっかり読み込んで、どんなコンテンツが大きなのかっていうのを理解してから始めることをお勧めします。 はい、そしてですね、このノートさんで、同じ運営会社なのかなが、運営している Cakes というね、ウェブサイトもありますね、ウェブサービスもありますね。これはサブスクリプション制になっていて、その読者がお金を払ってそのコンテンツを読むシステムになっているんですね。で、その支払われたお金は、まあ、もちろん会社側で運営側で運営費用とかね、いろいろを差し引いた上で、その Cakes に貢献したライターさんで分配するという仕組みになってます。ただし、このケークスで自分の、投稿を公開するためには審査に通過する必要があるので、ちょっとね、ここはハードルに感じる方もいるかもしれません。はい、そしてその次にね、どうなんでしょう、有名かどうかわからないんですけど、アメブロがやっているリキューというね、サービスがあるんですよね。アメブロやってる方だったら多分知ってると思うんですけど、これアメブロの、まあ、延長線上にあって、リキューというふうに言われてますが、有料で記事を販売できるサービスになってます。で、私自身はね、これやったことないんですけど、アメブロって女性の読者が多いので、他のプラットフォームに比べると、日本人女性読者の比率がかなり高いと感じるので、もしね、女性をターゲットしたコンテンツだったら、そちらで販売するのもいいかもしれません。はい。そして次がココナラですね。ココナラもね、今、コンテンツを、文章ですね。文章を売ることができます。ココナラはもともと、いろんなサービス、データとかオンラインでやり取りできるサービスとかを販売できるウェブサービスだったんだ、なんですよね。今もそうなんですけど。で、ちょっと前から、多分コロナの始まってぐらいと被るぐらいの頃だったと思うんですけど、ココナラでブログがね、できました。ココナラブログというブログがあって、誰でも投稿できるんですけどね。で、そこで、まあ、無料で公開することもできるんですが、有料化して有料記事を販売することもできるようになっています。ただココナラの場合はですね、いろいろ制限もありまして、有料ブログ記事を投稿する場合はですね、本人確認が必要になります。電話番号認証による本人確認が必要ということが一つと、あと設定できる価格帯が最低で500円以上なんですね。他のプラットフォームだと100円から設定できるところもあるんですが、ココナラの場合は500円以上なので、まあ、やっぱりそれなりのボリュームというか、それなりのコンテンツじゃないとちょっと販売しにくいというところがあるかもしれません。そしてもう一つ、外部リンクを含めることができません。そのコンテンツの中にも、無料であっても有料であっても、ココナラのブログはですね、外部リンク一切禁止です。なので、まあそういう制約はあるにはあるんですが、まあやり方によっては面白いプラットフォームになるんじゃないかなと思います。はい。そして次、もう一つですね、ブレインというコンテンツ販売のためのプラットフォームがありますね。これもノートよりは若くて、何年ぐらいになるんでしょうね。もう5年ぐらいになるのかな？ならないのかな？まあそれぐらいだと思うんですけど、このブレインというプラットフォームができました。でですね、これはもう本当にもっぱらコンテンツを販売するためのプラットフォームになってまして、で、面白いのは、このブレインの他ユーザーのコンテンツを紹介することができるんですね。自分の文章とか自分のブログっていうか、ブレインの投稿で他のユーザーのコンテンツを紹介することができて、で、それがですね、それについてアフィリエイトができるようになってるんですね。これが面白い特徴です。で、まあ、ノートに比べると、コンテンツの内容に対する制約は緩めかなという印象がありますね。はい。でも、まあ、ポリシーがある、もあるので、ちゃんとあるので、コンテンツを投稿したい場合は、まずはそちらをしっかりチェックしてから、コンテンツを作ることにしましょう。はい。そして次はですね、トップビューというウェブサイトがあります。これ私最近知ったんですけど、これはですね、ここまで紹介した他のプラットフォームと違って、広告ベースなんですね。広告で収入を得て、で、プラットフォーム全体で得た広告収益を、まあ、運営側がいくらか、まあ、運営費用を取った後に、そのサイトに貢献したライターで分配するという、そういう感じになっています。 でですね、まあ、そういう、まあ、サブスクリプションじゃないんですけど、まあ、大きな箱というか大きなプラットフォームで得た利益をそれに、貢献してくれたクリエイターにこう還元していくというシステムになってるんですが、それとは別に有料記事の販売もできます。はい、比較的新しいサービスなので、まあ、ちょっとねまだ、知名度も低いと思います。でですね、有料 このトップビューで投稿するにはですね、一応ね有料無料にかかわらず投稿する際に簡単な審査があります。でも比較的、まあ本当に簡単なんじゃないかなという感じなので、それほどね普通に記事を書いてる場合はそれほど問題ないかなと思いますね。はい、そしてもう一つ、今度は、ツールなんですけど、これ私あんまりよく知らないですけど、多分ね、でもね、国産だと思うんですよ。コドックというワードプレスのプラグインがあります。で、コドック、CODOC と綴るんですけど、これでね、多分コドックって読むんじゃないかなと思います。ワードプレスの、で作ったブログをですね、ブログの記事を有料化して販売することができるんですね。これすごいですよね。なかなか優れたプラグインだと思うので、私も今度ね、使ってみたいと思います。私もまだ知り始めたばっかりなので、もうちょっとね、学習してから使いこなせるようになりたいなと思ってるんですが、で有料化して販売するだけじゃなくて、読者からのサポートを受け取ることができるんですね。このサポート機能っていうのは、やっぱりノートさんがね、一番最初に、割と目立って導入されたんじゃないかなと思うんですけど、読者ですね、そのブログ記事を読んだ人が、いいなと思った記事に自分で投げ銭できるというシステムになってるんですね。そういうのを、そういうことを受け取る仕組みを、ワードプレスブログに搭載できるというそういうねツールです。コドックというツールです。で、利用するのは無料なんですね。今のところ、まあ、後々有料するかど、有料化するかどうかわかりませんが、とりあえず、これ今お話ししている現時点では利用するのは無料です。でも、収益が発生した時点で一部を利用料として支払う仕組みになっています。今のところはね、その利用料も確か 15% ぐらいだったと思うので、まあ、そんなに高くないかなと思いますね。はい。ということで、ここまで国内産のコンテンツ販売ができるプラットフォームおよびツールを紹介しました。そして次、海外産ですね。国外のプラットフォームでそういうコンテンツ販売ができるところ。といえば、やっぱりね、まず何を置いても Amazon だと思います。Amazon、巨大な、ショッピング、オンラインショッピングができるアマゾンですね。はい。とにかく世界的に広い市場を持っているのが特徴的かなと思います。もちろんね、アマゾンが使えない国とかもあると思うんですが、やはり日本とかね、アメリカとか、まあ北米ですね、では強いですよね。でですね、ご存知の方多いと思うんですが、アマゾンってもともと書籍販売で始まりまして、で今は Kindle 本とかって言ってますけど、電子書籍もね、扱ってますよね。結構もうこれ長いと思うんですけど、この Kindle 本、アマゾンで扱ってる電子書籍のことをひっくるめて Kindle というふうに言ったりするんですけど、この Kindle って、普通の人が本を出版することができるようになってます。なので、まあ本なのでやっぱり文章がベースになってくるんですが、コンテンツ、一種のコンテンツ販売ですよね。で、個人で、セルフ出版ができるんですね。まあいわゆる自費出版というんでしょうか。でも費用はかからないんですよ。無料でできるんですね。これをAmazon では KDP 出版と言ってます。Kindle Direct Publishment かなの略で KDP 出版というふうに呼んでます。でですね、まあ、無料で誰でも本が出版できるというのが大きな魅力でして。で、もう一つはやっぱり市場が多いということ、大きいということですね。通常こういうプラットフォームはですね、コンテンツ販売ができるプラットフォームもそうなんですけど、やっぱりね、まあ、ブログプラットフォームも今そうですね。とにかく、そのブログとか文章を書いて、クリエイトをしたい、クリエイターの数が、増えちゃってて、で、まあ、スタンド FM とかもそうかもしれないですが、クリエイターの方が増えちゃってて、その純粋な、そのコンテンツを読みたいとか、見たいとか、消費したいという人、消費専門の人の割合が小さくなってきてる、なってしまっているような気がするんですよね。だから、やっぱりその、 一人の人が何かコンテンツを出してクリエイトして、でそれで少しなりともお金を得ようと思ったら、やっぱりね、そのなんて言うんでしょう、消費専門の人がいないとなかなかうまくというか大きくは稼げないわけですよ。大きなお金にはならないので、その面、その点ではアマゾンはとにかくこの裾野が広いので、いいんじゃないかなと。それはすごく魅力的だと思います。でもちろんだからこそ競合も激しいんですけどね。でですね、今のところ日本語の書籍はですね、電子書籍だけじゃなくてペーパーブック、紙の本ですね、これと紙の本としての出版もできるようになっています。これは電子書籍はね、比較的ちょっと前からやってたんですけど、ペーパーブックが売れるようになったのはごく最近のことだと記憶してます。英語はね、早かったんですよ。英語のペーパーブックは割と早かったんですが、日本語はまだ対応が遅くて、でついこの1年か2年ぐらい前からだったと思います。はい。で、このペーパーブックというのはオンデマンドなので、購入の申し込みがあって初めてアマゾン側でプリントして印刷してで発送してくれるんですね。だから出版社側、私たちみたいなクリエイター側は在庫を抱えなくても済むという、そういう大きな利点があります。はい、これがね、やっぱりね、海外のコンテンツ販売ができるプラットフォームの最大というか、まあ、かなり巨大ですよね。はい、のプラットフォームだと思います。そして、まあ、他にもね、ちょこちょこいろんなプラットフォームがあるんですが、有名なところで言うと、ユーデミーというところがありますね。これはね、他の、コンテンツ販売のプラットフォームと違ってて、オンラインの動画コースが提供できるプラットフォームになっています。これは動画に今特化していると思うんですね。で動画販売ができるようになってるんですけど、ここはね、かなりプロフェッショナル性を求められるみたいで、動画のね、販売、ただ単にふわっと動画を撮ってアップして、これをいくらいくらで売りたいですと言っても、なかなか審査に落ちることがあるみたいです。はい、結構審査がね、厳しいみたいで、やっぱりちゃんとね、音声がクリアだとか画像がどうだとか、そういう審査に合格するだけのクオリティのものを作らないとちょっと厳しいみたいですね。でもこれも世界的に展開しているプラットフォームなので、一ついいものが作れたらですね、なかなか面白いんじゃないでしょうか。面白いことになるかもしれません。そしてこれはね、ユーデミーは動画に特化したオンラインコースを販売するプラットフォームなんですけど、そうではなくて、動画に限らずオンラインコースが販売できるプラットフォームがあります。これ Teachable という、プラットフォームでして、これも海外産ですね。まだ日本語には完全に対応してない部分があるので、ちょっとね、英語が苦手な方は使いづらいかもしれません。で、全てのウェブサイト上の文言を全て日本語に変換しなくてはいけないという作業があるので、私もね、まだちょっとまだ手をこまねいて使ってないんですよね。ただでも独自ドメインが使えるというふうな、かなりいろんな機能が搭載されていて、で、それをすべて活用するには有料プランにしなくてはいけないんですけど、本気でね、オンラインコースを作りたいとか、それを本格的なビジネスにしたいという人にとってはかなり魅力的だと思います。もし興味があったら、ちょっとちらっとね、ウェブサイトを検索してみてください。Teachable ですね。Teach のに Able、A-B-L-E がついて、Teachable という、サービスになります。はい。そして最後にもう一つだけ、サブスクリプション型のプラットフォームを紹介しておこうかなと思います。これMedium というプラットフォームなんですが、これはね、私も以前から、文章を投稿してまして、で、Mediumっていうのはもう完全にサブスクリプション型で今動いてるプラットフォームなんですね。で、有料会員からお金を集めて、で、それを貢献度の高いライターに分配するという仕組みになっています。はい。なので、投稿するのはね、無料でできるんですけど、いくらでもタダで、投稿公開できるんですが、そのメディアムに載っている投稿を読もうと思うと、いくらかの有料費、有料費じゃないな、費用、会員費を払って、有料会員にならなくては いけないという、そういう形になってます。はい、ということで今回は、国内産と国外産のプラットフォームを紹介してみました。はい、ということで今回はコンテンツ販売ができるプラットフォーム、国内外のプラットフォームで、ちょこっとねサブスクリプション型も入ってますが、複数紹介してみました。結構ねたくさんありますよね。で海外に行くともっとねたくさんあるはずなのあると思うんですが、やっぱりねこういうプラットフォームとかウェブサービスって新しすぎるところはねちょっと危険だなと思うところもあったりして、割とできて、プラットフォーム、作るのはいいんですけど、やっぱりその継続させるのがねなかなか難しい、運営とかがね難しいんだと思います。消えてしまうプラットフォームもあります。さあウェブサービスもあります。なのであまりね小さいすぎるところとか若すぎるところ、歴史が浅いプラットフォームはちょっとおすすめできないかなと思うので、この辺だったら多分大丈夫そうだなというところをピックアップしてみました。はい、でですね、この他に、例えば、仮想通貨がもらえるというね、ウェブサービスとかもあるんですよ。でもそこまであんまちょっと、最近どうなのかなという感じがあるので、今日はね、紹介しませんでした。はい。仮想通貨ちょっとやっぱ難しいのかもしれないですね。以前、海外でも仮想通貨を、そのライターに分配するというブログ投稿ウェブサービスがあったんですけど、そこもね結局ねサービスやめちゃったんですよね。なので、いろんなところがあるので特徴をいろいろ把握して、で自分に合ったところを見つけて試してみてほしいなと思います。というわけで今回はここまでになります。ちょっと長くなりましたが最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お楽しみに。